pay. All you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad. The brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be. The vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第154回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は誰の身にも降りかかるかもしれない日常を描いた小説をご紹介します。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。鳥
のように羽ばたい。今日は直子さんと2人でお届けします。直子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
10月に入ってようやく秋めいてきましたが、はい、直子さんにシリーズで読んでいただいている万花香という小説のタイトルになっている季節もそろそろ終わりですね。
そうです ね、はい、
でこの小説は5回シリーズで読んでいただいておりまして、はい、今回は3回目、はい、ちょうど真ん中ですね、
はいはい。
でこのお話は夏野さんというお名前の女性の心情を繊細に描いていて、うん、とても魅力的な作品ですが、はい、この作品が収められている高田薫さんの短編集ふるさと銀河線は関西の書店員さんたちが選ぶ大阪本間本大賞に選ばれたということで、はい、直子さんから先日お聞きしましたけど、はい、その話もう少し詳しくお聞かせいただけますか。
はい、あのたまたま8月にですね FM ラジオを聞いてて、はい、その番組の中であのこの大阪本間本大賞を主催している大阪ブックワンプロジェクトのメンバーさんと、はい、高田薫さんのインタビューがあったので、 そのお話をちょっとさせていただこうかなと思ってます、
はい、
でまず大阪本間本大賞なんですが、はい、先ほど恵美さんがおっしゃったように、はい、大阪の本屋さんと問屋さんが本間に読んでほしい一冊を選ぶ賞、
そういう意味なんですね、
はい、そうなんです、ね、
どういう意味なのかな、
はいはい、ではい、ノミネートの対象となるのは、はい、3つポイントがありまして、はい、1つは大阪に由来のある著者もしくは物語であること。
あ、作者が大阪由来でもいい、それでもいい、でお話が大阪のお話でもいい、なるほど、
どこかしら大阪が絡んでいる、
は
い、
なるほど、
はい
はい、
で2つ目が文庫本であること、
はい、文庫本であること、はい、
それはね、大阪ブックワンプロジェクトというこの主催しているところが関西のあらゆる書店で本を置いてもらおうというそういう趣旨があるので、
なかなか大阪人らしいたくましい、
そうですね、
なるほどなるほど、
今、はい、ね、もうネットで本読むようにもなってますからね、
そうですよね、
本物の本を読んでほしいと、
あ、そういう意味ですね、はい、なかなか商魂たくましい、はい、はい、
そうですね、
なるほど、
小さな町の本屋さんでも置きやすい文庫本、うん、それを条件に、
なるほど、はい、サイズ的にも手に取りやすいし、
はい、
スペース的にも、
はい、
置きやすい、
あ、はい、そうですね、
さすが大阪人、
さすがですね、
はい、なるほど、
そして3つ目が、
はい、
著者が存命であること、生きていらっしゃるという、
そうなんですね、はい、なるほど、はい、
これはね、これから半年間、うん、受賞作をアピールしていくそうなんですね、
なるほど、
でその期間できる限りイベント、まあ、ちょっと今難しいですけれども、
はい、
イベントを実施して作家さんと読者さんに交流してもらうことをに重きを置いているという、
会える、
まあ、読者としてはちょっと嬉しいイベントがあるかも、
わかんないですね、いいですね、作家さんに会える
かもしれない、
いいな、
まあ、会えるだけじゃなくて、まあ、いろいろテレビに出ていただくとかね、ラジオに出るとかそういうアピールの方法もあると思いますけど、
なかなかね、作家さんってお顔を知らないことが多いですよね、
そうですよ ね、そのためには今現在
なるほどなるほど、
作家さん、
なるほど、はい、ご存命でいらっしゃることっていうことね、なるほど、はい、
でその中で選ばれたのが、はい、今年7月に選ばれた第10回目です、
はい、10回、はい、じゃあそんなに歴史があるというわけではない、
そうですね、
ですね、
はい、
はい、
10回目の大阪本間本大賞がふるさと銀河線、
はい、じゃあもう今年の7月っていうことはもう本当につい最近に選ばれていらっしゃる、
はい、そうですね、
タイムリーですね、
そうですね、はい、まあ、条件も満たしてて、うん、もちろんでふるさと銀河線の中には、有名なのっていうかよく朗読で読まれる虫やしないってい
う、そうですね、私も読ませていただきました、
は
い、
どう考えても大阪ですよね、
鶴橋ですね、
そういう記述があるので、
そうですね、
これも、
はい、
ノミネートの対象で
大阪環状線って言ってますもんね、
言ってました
ね、はい、大阪環状線の T 駅って言ってますから、
はい、もう間違いないですね、鶴橋ですね、はい、でそうです、あと、まあ、ちょっと補足としていいでしょうか、
はい、
もうちょっとおしゃべりしていいですか、
はい
はい、この賞の、ね、大きな特徴は本の収益の一部を社会福祉協議会を通じて、
はい、
児童養護施設に本を寄贈していることなんだそうなんです、
寄付とかじゃなくて本をお届けする、
お届けするで、
はい、
この対象の本を寄贈するんではなくて、
はい、
その本はね、児童養護施設の子どもたちにリクエストして、
はい、
で子どもたちが欲しい本を寄贈してるそうなんです、
なんて空気の読める、ね、
そうなんですよ、
こう学校が決めたような、推薦図書ではなく、子どもたちが読みたい本、
はいは
い、いいですね、はい、
例えばね、はい、今までリクエストにあったのは、
うん、
パティシエになりたいからお菓子の本が欲
しいというリクエスト、いいな、おばさんも見たいです、
ね、あとこれはちょっと、まあ、私たち幸せすぎて、
はい、
なんかもう知らなかったのはちょっと恥ずかしいんですけど、
はい、
参考書とか、
はい、ここ
先輩が使ってた参考書をずっと使ってるみたいで、はいはい、自分たちのところに回ってくるにはボロボロの状態のを利用してる子もいるっていう、
もうまっさらのがございますよ、ね、きっと一回も開いていないだろうものが
です、ね、
我が家にございます、
贅沢なことなんです
いけません
そういうね、そしたら国語辞典をね 寄贈したり。
そうですよね。なるほど、もう言ってくださったらもうまっさらのままお渡ししますのに。
そうですね、はい、本当ですね。もうとてもそういうユニークなところのある、
いいですね、はい、でも心遣いが、はい、あのされていて、商魂もたくましい、はい、大阪人らしい、情に熱いですね、はい、
そうですね。
なるほど、素敵な賞を受賞された、はいはい、短編集の中からご披露いただくということですね、はいはいはい、よくわかりました。調べていただいてありがとうございます。ではね、今日読んでいただきます第3話ですが、はい、まあ、恒例前回までのおさらい、はい、おさらいからお願いできますでしょうか。
はいはい、主人公は、はい、70歳の、夏野さんという女性です。
そうですね、
はい、一人暮らしで、シュートさんもシュート、あの認知症だったのにシュートメさんも送り出して、ご主人も送り出して、はい、一人暮らしをされています。
お一人暮らし、
はい、遠くで暮らしている息子さん、友夫さんが一人いらっしゃるんです、は
い、いい子なんですよね。
いい子なんです、はい、お嫁さんも
いい子なんですよね、
はい、ところがですね、幸せなんですけど、どうやら夏野さん最近記憶が、はい、曖昧
ですよね、変化がっていうことですね。
昨日の晩あったことをすっかり忘れてたという事実に自分で今すごく驚いてるというところで、
なるほど、そこまでが前回までの筋、はい、ストーリーだったということですね、
はいはいはい、
じゃあ今日は変化がより現れてくるんでしょうかね。
ですね、
ね、
はい、
みんなは言えないということですね。
はい、
かしこまりました。では早速読んでいただきたいと思います。では高田薫万華鏡第3話です。お願いします。
万華鏡第3話、高田薫。電車に揺られて小一時間、郊外にあるその総合病院は夏野の夫が最後の日々を過ごした場所だった。建物は古いけれど、寄り抜きの医師が揃うと当時から評判も上々だった。夫が亡くなった後は訪れることもなかった。塔に建て替えの時期を迎えているはずが、以前の姿と少しも変わらず夏野を迎えた。病院の受付や初診の手続きも昔と変わりがなく、そのことがまず夏野を安堵させる。職員に教えられた通りに神経科を訪ね、診察券を渡す。しばらくして問診票を渡されたので、あれこれと考えた末、物忘れが激しいとのみ記した。先に検査をと命じられるまま、 MRI と記された検査室へ行く。寝かされて大層な騒音を聞きながら画像検査を終える。神経科の待合室に戻って周囲を見回せば、老若男女さまざまな患者が待機していた。だが高齢者で付き添い人のいない者は夏野だけのようだった。小磯夏野さん、こちらへどうぞ。気の遠くなるほど待たされてから看護師に呼ばれ、第5診察室と書かれた部屋へ通される。3畳ほどの診察室は窓が中庭に面しており、サルスベリの桃色の花が窓辺に涼をもたらしていた。小磯夏野さんですね。友ほどの年齢の医師は名を確認すると夏野に椅子を勧めた。医師の傍らには研修医らしい青年が控えている。まだ画像がこちらに回ってきていないのですが、と前置きの上で医師は穏やかに夏野の目を覗き込んだ。小磯さん、いくつか質問をさせてください。今日は何月何日か教えていただけますか。
8月8日です。
夏野が答えると、医師は畳みかけるように、季節はいつかを尋ねる。次に今いる場所を問われ、現在の首相の名前を問われた。いずれも正解だったのか、二人のやりとりに耳を傾けていた研修医が幾度も首を縦に振った。ではこれから言う三つの単語を覚えていただきたいのです。まず私の後について声に出して言ってみてください。いいですか？では猫、電車、紫。猫、電車、紫。夏野がゆっくりと繰り返すと、医師はそうですと笑みをこぼした。しっかり覚えておいてくださいね。では今度はちょっとした数字のゲームをしましょう。今から私の言う数字を逆に言ってほしいのです。例えば25なら52というふうに。分かりましたかと問われて、夏野は自信が持てないながらもこっくりとうなずいた。ではいきますよ。68、86、352、253。うんうんと医師はうなずき、さらにゲームを続ける。9846、64。夏野は三つ目を思い出せずに口ごもった。三桁の数字は逆に言えたのに、四桁になった途端わけがわからなくなったのだ。こんなはずではと手の中のハンカチを握りしめる。夏野の動揺に気づかぬふりで、医師は手元の紙に目を落としたまま質問を変えた。では先ほど覚えていただいた三つの単語を言ってもらえますか？猫、電車、あと一つは。ハンカチを握りしめる手が意図せずわなわなと震えている。診察室内に漂う重い雰囲気とは裏腹に、窓の外には父親に肩車された子供が手を伸ばして猿滑りの枝を求める光景が映っていた。小磯さん、大丈夫ですか？看護師に支えられて夏野はようやく診察室を出ることができた。画像が届くまで外の待合室で待機するよう言われたのだが、診察室のすぐ脇の廊下にはすでに他の人影もない。見とがめられないことを幸い、夏野は疲れ果ててそこの長椅子に座り込んだ。どれほどそうしていただろうか。検査技師とおぼしき半袖の白衣の青年が大きな茶封筒を抱えて診察室に入り、手ぶらで出てきた。よほど急いでいるのだろう。せかせかと足早に去っていく。自分の画像に違いないと夏野は気づき、いけないと思いつつも閉じかけた引き戸にそっと手を差し入れて中を覗き見た。頭部と思われる画像を前に、先の医師と研修医とが話し込んでいる。脳の萎縮、アルツハイマーですね、先生。研修医が黒い画像をすっとなぞって言うと、医師はああとうなずいた。ごく初期で本人に自覚がある珍しいケースだ。しかし、むごいことだな。むごいこと？と繰り返して研修医は首をひねっている。ペンを手に取り、カルテらしきものに記入をしながら、 医師は吐息とともにこう漏らす。ある程度症状が進んでしまえば楽だが、それまでは。正直な自分と壊れていく自分とが一つの体に同居するわけだから、本人は辛いさ。いずれにせよ、次は家族と一緒に受診してもらわないと。と、医師は結んだ。
With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Naoko さんに番下校第3話を読んでいただきました。ありがとうございました。ついに診察に行かれたんですね、夏野さんがね。
はい、そうです
ね。
はい、
で多分ね、聞いてくださっている方もそうだと思うんですが、はい、自分が診察受けてるような気持ちにだって、
あ、そうですか。
聞いてくださったリスナーの方、はい、猫電車紫を繰り返しながら聞いてくださったり、352253を言いながら聞いてくださった方、たくさんいらっしゃるんではないでしょうかね。
あ、そうでしょうか。
9846、逆さまから言えません。
4つだと確かに難しいですね。言えません
、全然言えません。もうドキドキしながら聞いてました。
ありがとうございます。
だから、はい、夏野さんはね、この当事者でいらっしゃる、で当事者じゃないと思っている私でさえ、こんなにドキドキしますのに、きっとわからない部分があると、どんなにご不安でいらっしゃるだろうと思いながら、聞かせていただきましたね。なので今日はまあ診察の場面だけだったんですが、これでも診察の最後に盗み聞きしちゃうんですよね、夏野さんがね。
そうなんです。気持ちわかるんですけど、
わかりますけども、ちょっとこう手を差し入れて中を覗き見ました、
はい、
でね、ちょうど研修医の子がいたので、会話してるの聞いちゃうんですよね。
そうなんです。
お医者さんお一人だったら独り言なんておっしゃらないので、分からなかったのかもしれませんけどね、この研修医君が言っちゃうので、それを聞いてしまって、ご自身のことが分かってしまうという、
ね、本当に聞いた方が良かったのか後の方が良かったのか、
どうなんでしょうね。この診察を受けられて、こういうアルツハイマーですっていう、診断が下されるのは、ご本人はお聞きになることが多いんですか、聞かないことが多いんですか。
あ、実際ですか。
はい、
両方じゃないでしょうかね。
あ、どっちもある。
そうですね、若年性アルツハイマーの方なんかもご自身で知ってて、こう前向きに、
そうですね、
努力されてますし、
そうですよね、だって知らないと不具合がありますもんね。
そうですね、
だから知っていらっしゃった方が生きるのには具合がいいですよね。
そうです ね,
ね、
本人も周りもそのことに、その事実を知っておく方が、身の危険も避けられますし、いいと思います
ね。で、ご高齢の場合は言わないこともある。
私の父もそうだったんですけど、私の父の場合は言われましたね。
っていうことはご本人は聞いてらっしゃった、
聞いてましたね、
ただ
あまり実感ないみたいでしたね。
そんなに深刻には受け止めてらっしゃらなかった、
それ
幸いですよね。
そうです ね,
ね、
本人自身はいろいろ物事判断できると思ってたし、実際、近いことは覚え、近いというか日常のことができてたので、もう物忘れがちょっとひどくなったんだなぐらいの、そういう深刻な病気としては、
なるほど、誰でもそれぐらいのことはあるだろうというような、お気持ちでいらして、かえってでもそれが幸いしますよね。
そうです ね,
ね、
はい、
でこのお医者さんが言ってらっしゃったような、ある程度症状が進んでしまえば楽だがっていうような状態になるまでですよね。正常な自分と壊れていく自分が一つの体に同居するわけだから、本人は辛いよ、この の状態がきっとね夏野さんまだ入り口なの で、ね、でこれから苦しまれるのではないかという状態でいらっしゃる、
はい
ねね、こんなにちゃんとお暮らしになっている夏野さんですのに、
う
ん、こういうことに苦しみながらこれからどう変わっていくのかっていうのが、
はい、そうです
ね、ですね、
はい、
なので次回4話とかでは大きな変化が出てくるのかな、
はい、あの夏野さんは前向きに病気に向かい、
はい、
立ち向かいます、はい、あのなるべく物忘れはするもんだと分かっているんです、
うんうん、そうです、
ね、将来自分がどうなるかということも大体予想がつくんです
けど、なるほど、はい、
それをなるべく予防しようとご自身で考えられて努力を始めます。
やっぱり素敵な方ですね、
はい、もうあの年いったから当たり前やってて放っておくんではなくて、
うんうん、
はい、
あちゃんと努力もされて受け入れる覚悟もされながらお暮らしになるということですね、
まあ、ただあの病院の治療を受けるかどうかということについてはちょっと違って、
うん、あそうなんですね、
はい、
なるほど、まあ、そこはね次回のお楽しみということですけども、はい、今のね直子さんのお話で、うん、やっぱりあの人間ってどんな風に生きるかっていう時に、
うん、
どんな風に考えるかっていうことがね一番、うん、あの重要なことなんじゃないかなって、
はい、
最近年を重ねてきまして、うん、思うようになりました、
はいはい、
なので同じ状態であっても、はい、それをどういう風に捉えるかとか考えるかによって、
はい、
ご自身の、はい、まあ、自己肯定感であるとか、はい、自己幸福感とかっていうのも随分変わってきますよね、は
い、
ね、
変わってくると思います、
ねね、誰から見ても、はい、恵まれてらっしゃるなと思ってもご自身では不幸だと思ってらっしゃる方もいらっしゃるし、
はい、
あんなに大変なことをいくつも乗り越えてこられてすごいなって思ってても、いやそんななんてことないのよっておっしゃる方も、ね、いらっしゃいます、
はい、
でもそのなんてことないのよって思えるようになるまでにはかなりのご苦労もなさったのではないのかなって思いますけど、はい、でも一番の勝ち組はお金持ちとかそんなんじゃないですよね。そんな風に考えることができる人が一番人生の勝ち組ってね、あまりいい言葉じゃないですけども、そうなのかなって思います、
はいはい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は直子さんに晩夏行第3話を読んでいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。I'm flying into your
dream。 この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、人生前向きに生きていく努力をされるという夏野さんですけれども、
はいはい、
あの幸福感っていうのはね人によって、はい違いますということですけども、
うん、
やっぱりねあの前向きに考えることが一番 の、うん、あの幸福感を得る手段だっていうのもね、はい、最近あの本を読んで知りましたし、昨日テレビでも言ってました。なんだか相槌を打つロボットっていうのがいるらしくて、その相槌を打つロボットは自分から話しかけないんですって、うんうん
はい、
で話しかけたことに対してうんうんってうなずくのと、
はい、
あと目線をね、
はい、
じっと顔を見るっていうのと時々ちょっと目線を外してまた戻す、う
ん、あなんか
これが、ね、そうこれがね、はい、幸福感につながる、でそういうふうなことを研究しているロボットの、はい、あの研究班の方がおっしゃっていましたので、あのそういうことでね人の、はい 幸福感っていうのを感じられるんだっていうことも、うん、今日教えていただきました。ありがとうございます。でこの後ね、また4話を楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。For the world we're gonna make.